まあ、こうやってねツイキャスをやりながらテクノロジートークステーションをため撮りするっていうのがもう通例になってきましたけれどもね、でもさ4月から働くっていうかもう事実上のフリーターよ。あ、でもこの話をテクノロジートークステーションの中では言ってないのか。あのね、まあツイキャスでは言ってんだけど、まあ、あんま言わない方がいいのか、こういうポッドキャスト上で仕事の話とかって。まあ何でもいいです。なんか砂場の砂を、掘りまくって、でその掘ってできた穴をまた埋めるっていう仕事ですっていうことぐらいでいいと思うんですけど、まあ本当になんかその程度のね、なんか身分上はほぼフリーターみたいなやつですけど、頑張っていきたいと思います。はい。でまあね、まあ、ヌーボさんに関してヌーボさんのさっきのね質問ね、そのケクノ先生の行くところは身近なところですかに関しては、そのさっき言った通りです。それでピンとくるか来ないかはまあ彼女次第ですけど、はい。うん。でその3分前行動っていう概念だよね。他になんか変な規則とかなかったかね。なんかね、俺あんまね中学校時代の記憶まああるんだけど、ね、理科の実験で溶かす実験やったんだよね。なんか溶質溶液溶媒みたいな単元があって、で水を溶媒にコーヒーシュガーを溶質として溶かして、まあ水溶液を作ろうぜみたいな、そういうやつだったんだ。でまあで、それを、なんか、ロートでね、ろ過しようみたいな実験だった時の、コーヒーシュガーを、持って帰ったり、コーヒーシュガーを、理科の実験道具であるコーヒーシュガーを舐めたっていう、やつが何人かいて、で、その中で俺も一人で、周りやってるから俺もいいべと思って、やったっていうやつって、めっちゃ怒られたことがあるし、まあ、あとね、亜鉛、理科の実験で使う亜鉛。亜鉛を盗んだっていうやつもいたし、亜鉛盗んでどうすんのよって話なんだけど、亜鉛を盗んだってやつもいたしね。そう、めっちゃ覚えてる。はい。まあ、それは怒られて当たり前なんだけど、まあ、3分前行動っていうルールがあって、忘れ物点検はあったね。帰りのホームルームで、なんか忘れ物があった人は起立してくださいっつって、例えば国語の教科書を忘れました1点ですとかっていう、1点減点みたいなシステムなんだよね。減点というか追加点か、っていうシステムで、で何点貯まったら罰掃除が増えるみたいなやつ。そうすると結構めんどくさいのが、英語の授業が今日あること知らなかったってなった時に超困るんだよね。英語は教科書、ノート、ワーク、ペンマンシッププラスファイルがあるから5点セットなのよ。5点セット忘れると一気に5点減点されるわけ。教科書、ノート、ワーク、ペンマンシップ、ファイルっていう、まあ人によってはね、まあ筆記用具忘れたとかになってね。筆記用具忘れるとさ、たまにめんどくさいのが、鉛筆、消しゴム、赤ペン、オレンジペン、マーカーってこう果てしなく減点させようとするやつがいてね、まあまあまああるんですけど、そう、まあ忘れ物点検とかもありましたね。まあ俺が教師になって担任持つとしたら忘れ物点検は確かにやった方がいいかなとは思うね。なんかよく塾でもそうなんだけど、形骸化するっていうのが良くないことだっていうふうに言うんだけど、形骸化っていうか形だけの状態になる、そのやること自体が形式だけになっちゃうっていうのが、ダメだっていうふうに言うんだけど、形式だけになるぐらいでもいいと思うんだけどね。なんかやっぱり真面目な子っていうのはそういうふうに、そのみんながいる帰りのホームルームの場所で、忘れ物しましたみたいなことを口で言うっていうだけでも結構勇気がいることで、少なくとも俺にはすっごい嫌なことで、俺みたいに臆病なのにプライドが高いっていうやつに関しては、だから形上でも 忘れ物点検みたいなものがあって、で毎回忘れ物をするしないっていうところに関してこう敏感になっていればいいんじゃないのかな、それが教育なんじゃないのかなっていうところはあるんだよね。そういう意識づけっていうところが大事だから、うん、だから忘れ物点検はやっぱりやりたいし、3分前行動まではいかないけど、そこって教師が多分3分前行動であるべきなんだよね。教師がチャイム鳴る前に教室にいて、でそうすると結構やっぱり教師が3分前に教室で、しかも教卓でね、いろいろゆっくり授業準備とか授業の準備が整って、でなんか窓の方でプラプラしてるっていう感じでもいいんだけど、っていう感じだと生徒もちゃんと座るんだよね。なんかそこは教師がねやっぱりちゃんとしないといけないんだろうなっていうのは、ちゃんとしてる先生とちゃんとしてない先生見てたらやっぱりわかるよね。ヌーボさんと潔いでいいんだよね、潔いところかな、それとも星あ、国上英語に力入れてる高校わからない、潔いじゃない、清いところ、清いところです清いところです、はい、あ、よかった分かってくれて、はいはいはい、まあでもね、あの高校でもやるけれども塾にもいるから、あの現役教師からのあのアドバイスを無料であなたは受けることができるかもしれないっていう話だけどね、あのたまに来てくれたらね、アドレさん、女子校だと体育語はまだダメって言われるよ、あーなるほどね、うん、体育ってその点では難しいよね、うん、はい、体育の後の英語の授業って結構しんどいよね。まあ俺が今立てている授業構想では、いや基本的に生徒にねやっぱ動いてほしいんだよね。グループワークでもいいんだけど、グループワークとかペアワークってかね、グループワークとかペアワークが基本的に英語の授業のスタンダードにならなきゃダメなんだよ。その今のそのコミュニケーションっていうのは多分オーラルコミュニケーションの方ね。俺は読むとか書くも十分コミュニケーションだって思ってんだけど、あの今のコミュニケーションっていうのはあのオーラルコミュニケーション、喋るとか聞くとかの方になってるから、で俺はもうそれが実際ダメなことだなような気するんだ。なんかそれによって基礎力が下がってきてるっていうのがあるし、中途半端なやり方になってるような気がするから、あのなんていうのかな、で土台が整ってないのにいきなりそれだけをやろうとしてる感じに俺は見えるから、あんまり今のオーラルコミュニケーション推しのね、コミュニケーション英語みたいなスタイルはあんまり好きではないんだけど、もうもしそれでもしょうがなく今の学習指導要領に合わせた授業をやるんだったら、ペアワークだのグループワークだのっていう生徒が動く活動っていうのを入れていかないとしょうがないと思うんだ、英語の場合特に。だから生徒が教室内を立ち上がって、でなんかいろいろ英語でコミュニケーションを取り合う生徒同士っていう状況があったり、立ち上がって音読をしたり、机を移動させて、でグループワークをやってたりっていう感じがいいのかなっていうのが正直なところなんだよね。それが俺の今の思っている授業の感じかな。ソロ活動ももちろん入れるけどね、まあちょっと話がそれましたけれども、なんかそもそも今回のこの、ツイキャスの30分の枠のテーマが、もう分かんないからこれ以上はあれなんですけども、これでやめますからね。まあそんな感じでございまして、まあ教師がね手本にならなきゃダメだという話をさっきから散々言っててさ、そのハンカチチリ紙を持ってこいみたいな話から3分前行動を守れとかっていう話からさ、まあ難しいんだけれどもね、何でも難しいんだけども、まあでもそれでさ、別なんかいろいろケチつけてるようだけど、別に俺教師になりたいのかな、何になりたいのかっていうのが未だによく分かんないんだよね。 その確かにね、教師に憧れるっていうのはあるんだけど、あの他のいろんな、例えば銀行で働きたいって思ってる人とかがいるじゃない。で、なんで銀行で働きたいと思ったのかなっていうところがすごく疑問で、あの普通に生きてて、まあ中学生、高校生、そして大学に入ったところで銀行で働きてって思うぐらい、銀行に通って銀行で働いている、そのって言っても見えるのは窓口ぐらいだけど、銀行に行って銀行で働きてって思うタイミングがいつだったのかが全く分かんない。うん、なんかそれはなんか他の仕事に関しても何でもそうで、例えばリースの仕事をやっているところにね、志望動機とか書く人が、どこでその仕事やりたいって思ったのっていう、いやあのね、例えばそのインターンシップで見てみてとか、就職活動のその説明会とかでとかっていうのはあると思うんだけど、説明会とかで全くよくわかんない業界とかも見に行ったけど、まあまあまあそういう生き方もあるよねぐらいのなんか感じしか思えなかったから。でもさ、幼稚園、小中高、大学っていろんなところで教育を受けてきた中で、教育を受けてきたから教育で働く的なイメージって一瞬誰でも持つのかなと思ってたら、意外とそうでもなかったっていうことですよね。うん、まあ、あの僕の考えがね、かなり安直なのかもしれませんけど、違うんだっていうところで、ちょっとね、あのがっかりはしてないんだけど、俺の考えって安直なんだろうなっていうところをすごい最近感じるようになってきた。なんか結局自分が見てきた世界の中でしか考えれてないんだなっていう、なんかこれで一回でもさ、銀行で働きたいとかさ、ね、なんかその食品業界で働きたいとかさ、食品に関してもね、あんまりフード系のものには憧れを感じないんだよね。なんでだろうねって思うんだけどね。だからまあ、教育業界って割とこうブラック臭がするというか、ブラック業界っていう風に思われがちで、てか多分そうなんだろうね。サービス典型的なサービス業だから。でまあ塾のアルバイトなんていうのもほとんどサービス残業みたいなところだしね、授業前授業後に関しても、先生これ教えてってなったら教えなきゃいけないって思ってる時点でっていうのはあるんだけど、子供たちに関して、ね、なんか俺は別に授業前に先生教えてって言われても、それが卒業生がたまに来て、菊野先生教えてって来たとしても、それをあの授業外だから嫌だとは今のところは思わないけど、割とこうインターネット上でね、今日塾系のバイトの嫌なところみたいな感じの調べたら、やっぱりあのそういう給料が出るとこ以外の仕事が多いみたいなところって、やっぱ愚痴のポイントになるんだよね。他の業界でバイトしたことないから分かんないけど、給料が発生しない時間帯っていうのがそんなにないのっていうことと、なんかいろいろなことを考えてしまうよね。まあまあまあ、そんな話でした。はい、以上です。今回のケグノロジートークステーションはあんまりこう脈力がなかったです。すいませんね。以上、おいでよケグノ太郎でした。気をつけ。お疲れ様でした。